京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております宇田智子と宇田敦彦です。8月も後半に入ってまいりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日のゲストはオランジェット橋本さんこと橋本孝之さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
橋本さん、先ほどもちょっと緊張されてるとおっしゃってたんですけども、はい、すごいすごい今服装でですね、すごいというか、もうそれが多分橋本さんの正装やと思うんですけれども、チョコレートカラーのベストとオレンジの蝶ネクタイをされてて、はい、すごいかっこいい
感じで、ありがとうございます。
橋本さんのインスタグラムで、オランジェット橋本で探していただくと、この写真がプロフィール画像で出てくるんですよね。
はい、ぜひ検索してみてください。
橋本さんはですね、今は空調関係の会社でお勤めということなんですけれども、なんと来月から関東に移住してですね、オランジェット作りを計画されているというところでして、まずはその話からお伺いしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
すごい今で会社でお勤めでオランジェット作りってすごいまた挑戦やと思うんですけれども、まずオランジェットってそもそも何ですかっていうところからちょっとお聞かせいただいてよろしいですか。
はい、あまり知られてないとは思うんですけども、はい、実は柑橘を使ったチョコレート菓子でして、はいはい、チョコレート屋さんに行くと、まあ、お店のちょっと端っこの方だったりとかいうのに、はい、結構、置いてあるもので、もう本当好きな人は大好きなお菓子だと思ってます。
ほー、そうなんですね。はい、なんかそのオランジェットをこれを作るということなんですけれども、このオランジェットを作ろうとするこのなんかきっかけっていうのはどういうところにあるんでしょうか。
はい、実は私社会人になった時に京都に来まして、はいはい、京都っておしゃれで本当に有名なチョコレート屋さんがたくさんあるんですけども、はいはい、そこでまずチョコレートにすごく、惹かれまして、はい、でその中でオランジェットというお菓子に出会って、これは面白いなというのでハマっていきました。でまた別のとつながりでですね、チョコレート屋さんからワークショップしてみないという話をいただきまして、はいはいはい、でそこで、オランジェットに関するワークショップだったりとか、はい、チョコレートのワークショップを始めるに、したんですけども、自分でこう発信するとですね、どんどんその魅力にはまってきまして、はいはい、何かできないかなということで、動いておりました。ただチョコレート菓子というところなので、はい、チョコレートがメインのお菓子になるんですけども、はい、柑橘がメインのオランジェットがあってもいいんじゃないかということで、はいはい、オランジェット作りをしようかなと思っております。
柑橘がメインのオランジェットっていうことは、その、オランジェットっていうのは、ね、チョコレートと、オレンジ風味とか、オレンジだけじゃないですね、柑橘、いろんな柑橘のオレンジがある、うん、オレンジじゃない、柑橘を使ったチョコレート。
そうですね。
でその中で特に柑橘が主役っていうのはどういう、なんかちょっと想像ができないんですけども、
そうですね、どうしてもチョコレート菓子なので、はい、見た目がチョコレートでもありますし、食べると結構、はい、もうチョコレートメインの味になるんですけども、はいはい、日本って結構本当に柑橘がいろんな柑橘があって、はい、甘いもあれば苦いもあれば、酸っぱいもあれば、はい、いろんな柑橘があるんですけども、はい、その柑橘の個性を生かしたままのオランジェットというのを、ぜひ作りたいなと思ってます。
ちょっと どんな味になるかすごく楽しみ
ですね。そうですね、ぜひ、はい
はい、今はもう今試作段階ですか。
そうですね、実は静岡の農家さんと、今コラボを進めておりまして、はい、インスタグラムの方を見ていただくと、はい、情報を上げてるんですけども、はい、そこで、柑橘を中心主役としたオランジェットというのを、はい、進めてます。
その柑橘が主役のオランジェットもすごく楽しみで、どんな味がするのかなと思って今も楽しみなんですけども、じゃあどうしてその柑橘が主役のものにしたいと思われたんでしょうか。
はい、農業に実は、はいはい、興味がありまして、食ですね、食に興味があるんですけども、はいはい、なかなか結構農家さんが主役というか、はい、メインになるっていうところがあまりないんですけども、ちょっとそれもったいないなと、はい、せっかく、はい、数多くの柑橘が日本で作られているのにもかかわらず、
確かに
どうしてもその柑橘が 脇役というか、いうところがあって、すごく、まあ、もったいないなという思いがあったので、ぜひ、まあ、完結主役と、農家さんが主役、農家さん発信のオランジェットがあってもいいんじゃないかということで、今進めてます。
すごいですね、農家さん発信のオランジェット、
面白い。はい、
今農家という話が出てきてですね、まあ、農業という話も出てきたんですけども、まあ、実はですね、橋本さんと私の出会いはアグリイノベーション大学校という、まあ、私、まあ、この放送で喋ったことなかったんですけども、ちょっと私も実は農業に興味がありまして、その社会人向けの農業大学校というのが週末の大学校となって、そこでね、京都農場で一緒させてもらってるんですけれども、
はい、
まあ、今その農家農業に、まあ、興味があってという話があって、もともと橋本さんがその農業を好きになったというか興味を持ったきっかけとかっていうのはどういうところにあるんですか？
はい、じゃあ私子供が2人いまして、
はいはい、
まあ、子供が生まれた時をきっかけに、はい、やはり食べ物ってすごい大事だなというのがあって、
うんうんうん、
まあ、子供に食べさせるものはやっぱり気を使ってといいますか、
はい、
自分で作ったものだったりとか、
うん、
変にまあ化学調味料とか使ってないものがいいなと思って、
はい、
家庭菜園を、始めました。
家庭菜園、はい
はい、でそれでもやるうちにですごく楽しくなってきまして、はい、もうどんどんこれ自分でもやってみたいなということで、先ほどご紹介ありましたアグリイノベーション大学校というところで、
はい、
もっと勉強したいなというのがまずありました。でまた、
はい
はい、自分の実体験としてですね、はいはい、実は大学生の時に、はい、もう毎昼、
はい、
カップラーメンとポテチという生活をもう何年も実は送ってまして、
はい、
ある時ですね、急に体がもう動かなくなった時があって、これは何だろうと、
はいはい、
まあ、試しにそのカップラーメンをちょっとやめてみようかなと思ったら、もうすぐ体が良くなりましてやっぱり人って食べるもの大事だなと、もう身をもって、はい、経験したっていうところもありますね。
いや、そうですよね、やっぱ食べるものってすごく大事で、私もね、柑橘っていう話で、僕も以前の放送でですね、まあ、風邪をひいた時にはみかんを食べようみたいな放送をさせてもらったこともあるんですけれども、はい、やっぱ食ってすごい大事だなと思いますし、私も、まあ、食に携わってて、まあ、中華料理を経営もしてるんですけれども、まあ、そこでね、前昔お客さんに言われたのが、小松菜を食べたらですね、それまでの頭痛が治ったとかですね、やっぱ食ってすごい、まあ、大事だなと思うんですけども、まあ、今はなかなかコロナで大学生とか、なかなか大学に行けない中で、自炊がめんどくさくてね、まあ、そういう、まあ、食におろそかになってる人もいるかもしれないんですけど、ぜひちょっと食に、ね、食大事ですよね、やっぱりね。
そうですね、ぜひそこは少し時間をかけてでもやっていただくと、普段の生活もより良くなるのかなと思ってます。
そうですよね、なるほど。まあ、そんな中でもですね、この、まあ、まあ、会社を今お勤めの会社を辞めて次オランジェット作りっていうのは結構まあ冒険やと思うんですけれど もう結構オランジェットすごい、先ほど橋本さんもおっしゃったようになかなかあんまり知られてないところ、なんかそうニッチなというか、なんかそういうところだと思うんですけれども、なんか今までいろんなものに挑戦されてきた中 で先ほどお伺いしたのが、まあ高校大学で馬術部に所属されてたと、
はい、
ちょっとその話もちょっとお聞きしたいなと思ってて、
あ、はい、
まあ、同じようにですね、まあ、ニッチなところなのかもしれないんですけども、まあ、この間オリンピックでも、障害馬術とか総合馬術っていう競技があって、何年ぶりかに、日本の選手が入賞したというニュースもあったんですけど、この馬術部についてちょっとお聞かせいただきたいなと思って、馬術部って どんな活動をされてたでしょうか？
そうですね、なかなかイメージ持たれてない方も多いと思うんですけども、
はい、
まれにですね、高貴な方がする貴族のスポーツっていう、たまに、はい、言われることがあるんですけども、
はいはい、
実は全くそうではなくて、はい、すごく泥臭いスポーツです。
すごい、ね、身なりがすごいしっかりしてはりますよね、馬術の。
そうですね、実際にオリンピックであったりとかそういう試合になると、
はい、
もう白いネクタイをつけたりとか、はい、まあ、上着、襟付きのものを着たりとか、
はいはい、
すごいもうきちっとしたもので出るんですけども、うん、はい、日々の、馬との世話、はい、コミュニケーションっていうのがすごく重要で、実は、まあ、乗って練習するのが1割で残り9割はもう全て世話ぐらいの、はい、イメージです。
そうなんですね、
はい、
橋本さんはね、先ほどお伺いして、高校で馬術部で全国大会にも出られて、まあ、海外遠征もされたということをお聞きしているんですけれども、まあ、その中でもそういう馬と実際に練習するよりも、まあ、日々のコミュニケーションがメインということは、でもこうやって馬が好きじゃないとなかなかできないと思うんですけれども、それだけ馬にハマったでしょうか。
そうですね、馬ももちろん生き物なので、はい、人のように一頭一頭で性格が全然違ったりとか、はい、また日々もですね、コンディションが全く違うので、まあ、そこがまず大きな魅力かなと思ってます、
はい、
で実際にいろんな馬と接している中でですね、はい、まあ、例えば大学の時に、はい、クララという
クララ、はい
はい、女の子の、白い綺麗な馬がいたんですけども、
クララちゃん、
はい、すごく臆病 で、はい、でちょっとツンデレな一面も実はあってですね
馬でツンデレなんですか。
あります、あります、すごいクリッとした可愛い目で見る時もあれば、はい、ちょっと、まあ、凶暴じゃないですけども、まあ、睨みを聞かせてくるような時もあるんですけども、はい、まあ普段世話してる時にですね、はい、おやつくれないかなっていう顔ですごい可愛い顔でクリクリッとした目で見てですね、はい、すごいキュンとして、あの時本当に馬に初めて恋をしたっていう経験もありますね。
いや、そんなに馬って惹かれるものなんですね、はい、すごいですね。いや、私も昔大学の時に、モンゴルに行ったことがあって、そこでね馬に乗って、すごい面白かった思い出あるんですけれども、それだけ馬に背をして馬に、恋をまでしてしまう橋本さん、すごい、今でも馬乗ることもあるんですか。
そうですね、できるだけ続けていこうかなと思ってまして、はい、できればもう生涯現役でずっとやれたらなと思ってます
なるほど、そうですね、じゃあちょっとですね、時間の方が残り少なくもなってきてるんですけれども、ちょっとオランジェットの方にまたちょっと話を戻しまして、今から来月から関東に移住されて、オランジェットを農家の方と一緒に、作っていかれるということなんですけれども、今ね試作段階でもう商品はもうすぐ出来上がるというふうに。
そうですね、今11月の、商品、発売を予定しておりまして、はいはい、それに向かって今、準備しております。
じゃあちょっと、ね、これから関東に移住してしまう橋本さんなんですけども、もしこれをオランジェットを買いたいなと思ったらどうしたらいいんでしょう。
はい、私のインスタグラムですね、はい、オランジェット橋本と検索していただければ、すぐ出てくると思いますので、そちらにアクセス していただいてメッセージいただければ、対応させていただきます。
ちょっと私も関東に行く際はちょっとお邪魔してオランジェットを食べに行きたいなと。
はい、ぜひお待ちしております。
はい、これからも関東に移住して結構ね挑戦というか冒険やと思うんですけれども、結構まあ楽しい反面不安もありそうな感じなんですけど、今どんな気分で。
まさにおっしゃる通り、ワクワク半分不安半分といったところですね。
でもいいですね、その馬の話もありましたしオランジェットの話もありますけど、やっぱ楽しそうですね。
そうですね、人生楽しくがモットーで生きていますので、これからいろんなチャレンジしていきたいと思います。
ですか、また関東に行ってもまた頑張っていろいろ楽しく。
はい、
オランジェットも楽しみにしてます。
ありがとうございます。
本日はオランジェット橋本さんこと橋本貴之さんをお招きして、京都と世界のクロストークをお送りいたしました。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。